皆さんこんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第8回の今日は26聖人の殉教についてお話ししていこうと思います。前回イエズス会とフランシスコ会の間に不和があり、そこへサンフェリペ号の事件が起こってキリシタンの命運が傾いてしまったことまでお話ししました。今日は秀吉の命を受けたキリシタン捕縛のところからお話ししていくこととしましょう。大阪、京都での捕縛。豊臣秀吉の出したバテレン追放令が事実上実行に移されたのは、追放令が出されてから10年目のことでした。それまでの小康状態が一気に破られ、秀吉の命を受けた奉行石田三成は京都と大阪にあった教会を包囲し、中にいた神父や修道士、信徒たちを捕縛し牢に入れました。そして1597年1月3日、牢から出された24人は、京都の上京にある一条戻り橋のたもとで、左耳を切られました。もともと秀吉は、逃亡防止のために、信徒たちの両耳と鼻をそげと言ったのですが、三成が、そこまでする必要はないだろうと言って、左耳の耳たぶだけが切られることとなったのです。耳を切られた24人は、第八車に乗せられて、京都の町を引き回された後、そこから西へと向かう道をたどります。目的地は長崎。キリシタンたちは血を流しながら、約1ヶ月かけて、800キロの道のりをほとんど徒歩で歩いていきました。秀吉がそのようにさせたのは、人々への見せしめという意味が大きく、最終目的地を長崎にしたのは、そこが一番キリシタンが多いところだったからです。長い道のり。京都から長崎までの長い道のりの中では、様々なエピソードが刻まれていきました。特筆すべきは、24人から26人へと増えたことです。連行されていく人々を慕って、世話をしようと思って、キリシタンがついてきていたのですが、役人に、お前らもキリシタンか、それならば同罪だぞと言われて、そうです、キリシタンです。キリシタンであるがゆえに苦しみを受けるのでしたら、私たちも捕らえてくださいと言って加えられたのです。秀吉は逃亡防止のためにと耳を切らせたのに、実際は逃亡するどころか処刑される人が増えたのですから、驚くべきことです。道中パウロ・ミキは、ああこれは述べ伝えをする機会を与えられたことだと思って説教をしながら歩き、止まっていた牢でも述べ伝えて、そこで信徒を作ったりしました。子供たち26人の中には、12歳から14歳の3人の子供が含まれていたのですが、子供たちは主を賛美して歩いていきました。一番年少だったのがルドビコ・イバラキという12歳の少年でした。キリシタンは国家の安定を乱すものだとして処断されたわけですが、こんな子供が国家の安定を乱すものではないことは誰の目にも明らかでした。そこである役人が、この笑顔で処刑地に向かっていく少年はきっと知恵が遅れているんだろう。何が起こるか分からずに歌ったりしているんだろうと思って、ルドビコ・イバラキに信仰を捨てるよう持ちかけるのです。お前の命は今私の手の中にある。もしお前がキリシタンをやめて私に仕えるなら助けてやろうと。もともと処刑するように言われていたのが24人なので、26人となった今、一人を助けることは可能だろうと役人は勘定したようです。しかしルドビコは答えました。そのような条件であれば命は欲しくありません。すぐに終わってしまう短い命と永遠の命を交換するのは意味のないことですと言いました。ルドビコ・イバラキは明るく朗らかだったけれど、少しのんびりしたところがあり、それで知恵が遅れているように見えることもあったようですが、分かるべきことはしっかり分かっていたのです。自らを賢いと思い、助けてやるという役人よりも、むしろ何かをよく分かっていたのではないでしょうか。またもう一人の少年、トマス小崎は、道中、三原、現在の広島県の三原市ですね、の牢で、母親に対して書いた手紙が今に残っています。全文が残っているのですが、要約すると、このような感じです。神の御助けにより、この数行をしたためます。私たち24人は、長崎で宅刑を受けるため、ここまで参りました。 私のこと、ミゲル父上のことをご心配くださいませんように。天国でお会いできることを希望しています。お待ちしています。たとえ神父が近くにいなくても、臨終には熱心に罪を告白して悔い改め、イエス・キリストの幾多の恩恵みを感謝なさいませ。そうすれば救われます。弟たちが異教徒にならないようにご尽力ください。私は母親のことを我らの主にお願いいたします。この手紙がどうして今に伝えられているかというと、一緒に殉教したミゲル・コザキ、この人がトマス・コザキのお父さんだったのですが、長崎で卓刑、貼り付けのことですね。十字架に貼り付けにされ、処刑された時、殉教者の形見を求める信徒たちが押し寄せて、このトマス・コザキの懐から手紙を見つけたんです。それで長崎の教会に届けたので、それで内容が現在に伝えられているのです。おそらく息子が一生懸命書いた手紙を何か機会があったら誰かに託そうと思い預かっていて、それが亡くなるまで果たせなかったのでしょう。共に殉教の道を歩んでいった父と子の間には、後に残していく人たちへの祈りが絆となっていたのではないでしょうか。殉教の前夜、1597年2月、あくる日の今頃はもう自分たちはこの世にいないだろうと思いながら、26人は長崎の時津という場所で夜を迎えていました。この日一行は山越えの道で疲れていましたが、馬や籠を断って歩いて処刑地へ向かうことを選びました。一路、長崎へと歩んでいた26人のこと、その心中を思うとき、私は彼らの中に、カルバリ山で十字架にかけられた、主イエスに会いに、その場所に行くのだという気持ちが、イメージとしてあったのではないかという気がします。残されている資料は、そこまで語ってはくれませんけれど。さてこの夜、一つの意味ある出来事がありました。それは、イエズス会とフランシスコ会の和解です。26人が時津の浜で夜を明かしているところに、イエズス会のロドリゲス神父が来て、キリシタンたちに最後の挨拶をしました。その際、ペドロ・バプチスタ神父は、フランシスコ会のコミサリオ、管区長として、ロドリゲス神父は、イエズス会の管区長の代理として、互いに許しを乞い、許し合ったのです。両者は日本人を救うという同じ目的を目指して、互いに自分のやり方が良いと考え、結果的に対立してしまいましたが、この時主から機会を与えられて、その行き過ぎを認め、許しを願って兄弟として抱き合いました。月の明かりだけが照らしていた浜で、そのような和解があり、心を一つにした祈りがあったことを、歴史の一ページとして覚えておきたいと思います。26世人の殉教。1597年2月5日、慶長元年12月19日、午前11時ごろ、26人は定められた場所に入りました。役人たちは彼らをそれぞれ十字架に縛り付けた後、町に向かって一列に並べ立てました。すると殉教者たちは一斉に、すべての民よ、神を称えよという歌を賛美し始めました。道の向かい側では、4000人の信徒たちが、彼らと心を合わせて祈っていました。この様子を実際に見に行き、日本26世人殉教記を書いたルイス・フロイスは、建てられた26本の十字架は、まるで町を祝福しているようだった、と記しています。パウロ・ミキは叫びました。私が死んでいくのは、悪いことをしたからではありません。キリスト様の教えを信じて、それを述べ伝えたからです。その教えに従って、私は太后様も役人様も心から許します。ただ私が切に願うのは、太后様をはじめすべての日本人が、キリストを信じて救いを受け、キリスタンになられることです。やがて、槍を持った二人の役人が、列の両側から一人一人を突き刺し始めました。賛美し、祈り、説教する彼らの声は一つ一つ消えていき、群衆のどよめきが大きくなっていきました。そして正午には全てが終わりました。この事件についてはフロイスにとっても最後の報告書となった日本26世人殉教記によって克明に伝えられ、 日本よりもヨーロッパで知られることとなりました。そして1862年、日本はまだ開国していなかったにもかかわらず、26人は成人として認められ、列聖されました。開国していなかったので、その列聖式には日本人は誰も参加していなかったのですけれど、カトリック教会における列聖、成人に列することには厳格な要件があるので、それを満たすために各方面で資料を揃え、綿密に用意して申請するのですが、日本人不在のまま、どういう働きがあってそれが成就されたのか、なかなか難しかったんじゃないかと想像されます。もちろん人間がしたことではありますが、その後ろに何か導きのようなものを感じます。そして後に、信徒発見の舞台となる大浦天主堂は26聖人が列聖されたため、この日本26聖人に捧げる教会として建立されました。彼らの殉教が日本の開国と近代化、さらに現代とつながる一つの伏線になっているようで、歴史の不思議さを感じさせます。もっと詳しく、西坂の丘、至福の丘。もう少し詳しく、26人が殉教した西坂の丘についてお話ししたいと思います。今日西坂は、一年中花が咲く美しい公園となっています。しかし、昭和の初め頃までは、26聖人の殉教地がどこであったのか、誰にもわからなくなってしまっていたのです。それが判明するきっかけとなったのは、やはりフロイス。殉教記に書かれた記録からでした。1956年、長崎県が西坂の殉教地を史跡として指定してからは、公園として整備されるようになり、26聖人の記念碑が建てられました。この碑の制作に当たったのは船越康武。カトリック信徒で日本を代表する彫刻家の一人でもあります。船越康武は殉教者の心を汲み取り、苦しみではなく彼らの愛と喜びを記念碑に表現しました。記念碑の台座と日本26聖人記念館や聖フィリポ教会の建築に当たったのは、早稲田大学で教鞭を取っていた今井健二。この人もカトリック信徒です。余談ですが、船越康武が亡くなったのは2002年なのですが、亡くなった日は26聖人の殉教の日と同じ2月5日でした。これも偶然とは言いにくい何かを感じますね。さて、こうして整えられた西坂に、1981年、教皇ヨハネ・パウロ2世が訪れました。記念碑の前で祈った教皇は、このようなメッセージを残しました。ダイジェストでお送りします。今日私は、巡礼者としてここに参りました。26人の聖なる殉教者たちは、十字架の持つ大きな力の証となりました。殉教者たちは、愛が死よりも強いことを証明したのです。この丘は、日本の教会の基礎です。また記念碑については、全世界に向かって、この記念碑が愛について、キリストについて絶えず語り続けるようにと願っています。と言いました。そして西坂の丘を、至福。至福とは、至福のひとときの至福ですけれども、至福の丘と名付けました。26本の椿が植えられた西坂の公園に立つと、今も歌が聞こえるような気がします。すべての民よ、神を、讃えよ、と。秀吉の死。1598年9月、豊臣秀吉は死去しました。死を前にして、朝鮮への侵略戦争から兵を引き上げることを命じたので、無意味で不毛な戦争から解放された諸大名は、安堵の息を吐きました。秀吉は後継者の秀頼が、まだ幼いことを案じて、有力な5人の大名を五大老に任じて託しました。五大老の一人として、秀吉に秀頼の後見を頼まれていた徳川家康ですが、秀吉が死ぬと約束を反故にして、豊臣家の切り崩しに着手します。関ヶ原、大阪冬の陣、夏の陣など、日本史でおなじみの戦が続いて、徳川家の世となることは皆さんご存知の通りですが、キリシタン的な観点でもって、多少肉付けしてお話ししたいので、次回に持ち越したいと思います。 ここで気にかかるのは秀吉の死の時期です。秀吉は26世人の処刑から1年半後に亡くなりました。61歳の生涯は少し短いように感じます。また死去までの数年間を天下の頂点に立ちながらも不安に苛まれ、疑心暗鬼に陥り、体を蝕む病魔に悩み、豊臣家の未来を案じて方々に頼み込んで頭を下げて、特に最後の1年はあまりにも苦しい1年を過ごしたのですから、生きていても地獄にいるのと同じだったのではないでしょうか。そして心配した通り、頭を下げて豊臣家のことを頼み込んだ相手にも死んだ途端ことごとく裏切られてしまうのですから、時とは全てをあらわにする神の手のようです。どんないい暮らしをしていても心は地獄にいるような、そんな風にはなりたくないなと思ってしまいます。ここでブレイク。最後にこぼれ話をしましょう。ピコピコ様の話です。これは日本26世人記念館の館長を務めていた結城良吾神父の本に書かれていたエピソードです。ある日、記念館に小さい子を連れた若い夫婦が来ていたのですが、探しているものがどうしても見つからないと言って、困り顔で結城神父に尋ねてきたそうです。すみません、この子が幼稚園でピコピコ様の話を聞いて、どうしても見たいというので来たんですが、ピコピコ様はどちらにいらっしゃるんでしょうか。聞かれた結城神父も、そんな名前の殉教者はいないなと考え込んでしまったのですが、ふっと霊感が来て、一人の殉教者の絵があるところに案内したら、子供はそうだと言って喜んだので、ではこれをあげましょうと、その人が描かれた小さな絵をあげました。それは、ピコピコ様ではなく、ルドビコ茨城だったんですけど、という話です。ルドビコ、ピコピコ、似てるといえば、似てますかね。結城神父は、私は心の中に何か温かいものを感じた。この子供は名前を聞き間違っていても、心の中では分かっていた、と記しています。他の子供たちのようにやんちゃではなく、少しおっとりした感じの子供だったというルドビコ茨城。役人など大人たちには、殺されるということが分かっていないんじゃないかと思われてしまうほどだったその明朗さ。私はこの12歳で散った少年に新しい友達ができたということが嬉しくて、このエピソードが心に残りました。秀吉はどうやら自分の命令によって処刑される者の中に12歳の少年がいることを知らなかったようです。また刑を執行する役人たちは知っていたけれど、それをしないという心の自由がありませんでした。だから真に自由だったのは、自らの意思で十字架の道を選んだ12歳の少年だったのではないでしょうか。確かに経験が少なければ知らないことが多いでしょうから、死ぬことの痛さは分からなかったかもしれません。だけれど耳たぶを切られたまま、後ろ手に縛られてその痛さを和らげることもできないまま、大人と同じ800キロを知っている賛美歌を繰り返し歌いながら歩いていったのです。それよりも辛い痛みが最後に待ち受けていることを知りながらも、それを超えたところで主に会えるのだと希望を抱いて、それは何も知らなかったのではなく、一番大切なことだけを知っていたのだと思います。世の心遣いと富の惑わしに塞がれて、前が見えなくなっている大人たちよりも透明なよく見える目を持っていたのではないでしょうか。死刑の道具であったマルタがキリストと結ばれて命の証となりました。私もまた肉体が殉教はしないんだとしても、心はそのようにキリストと結ばれてすっくと立っていたいものだと思います。今日のお話はこの辺で、次回のタイトルは天下分け目の関ヶ原です。それではまた。